あらゆることを探求するあなたに送るミカのインナージャーニー。皆さんこんにちは、ミカです。この収録をしている時点で2023年の10月6日です。いかがお過ごしでしょうか。実はね、これテイク3とかなんですけれども、何ですかね、今日ちょっとこういう時がたまにあります。なんかこう話していたら、何ですかね、こうママみたいな。っていうのも今日ね、あの我が家の下の子が保育園行かにゃいと言い張りまして、ちょっと家で夫と交代で見守りながら過ごしていたんですけれども、なんかね、その合いの手が入ったりしてですね、なかなかうまくいきません。では今日も皆さんにとって気分転換になるような時間をお届けしたいと思いますので、どうぞ最後までお付き合いください。さて、今週のトピックは、あの人といる時の自分は好き嫌いです。おそらくなんですが、シーズン1ですね、このポッドキャストがまだ須藤美香の今日も待ってたようだった時にですね、あの最初の頃に分人、分ける人と書いて分人と読むんですが、この概念、考え方について取り上げたことがあると思います。聞いてくださったという方もいらっしゃるとは思うんですが、少し今日説明させていただくと、この分人というのは作家の平野啓一郎さん、マチネの終わりにとかをね、書かれた平野啓一郎さんが提唱する考え方、概念っていうんですかね、個人に対して、個人ではなく私たちはこうもっと小さい単位である分人の集合体である、その分人の集合体が一人の人間であるっていう考え方なんです。アイデンティティの問題として、たった一人の本当の自分っていうのが存在するのではなくて、自分たちの中にはこう外部との関係性、主に対人関係の中で生まれてくるこうたくさんのね、一つ一つの分人が存在していて、例えば、同級生といる時の自分、これ仮面なんかね、ペルサノとかキャラクターっていうのとは違うって考えますっていうことをね、平野さんおっしゃってるんですけれども、なんか同級生といる時の自分、文人が一人いるとしたら、じゃあパートナーといる時の自分とかね、そこ一つ一つをこう、人格と捉えるっていう感じですかね。で、例えば誰かを好きっていうのは、確かに相手のことを愛しく思う気持ちとかもあるんだけれども、それは半分に過ぎなくて、その人といる時の自分が好きとか心地いい、その好ましい、だからこの人と一緒にいたいと思うっていうような考え方なんです。で、さらに言うと、例えば失恋が辛いのは、その相手と一緒に生きていた自分の中の分人、自分の中のこうたくさんいる中のその一人の分人が、もう それ以上生きられない、その人とこう育んできた人格っていうんですかね、あの分人がもう、死を迎えるというか、なので、辛いなというお話なんです。で、実は数回前のトピックで、解放しよう、最近出てきていない自分はどれというお話をしたんですが、その時も人って多面的な生き物でということはね、触れたかと思うんですけれども、その話をした時も、私の中でこの分人という考え方をベースに話をしていました。で、なんでまた今日改めてこの話をしようと思ったかと言いますと、最近立て続けに分人についてこう思い出す機会がありまして、プラス実際その話した中でこう相手から分人っていう言葉が出てきたりしたので、なんかもう一回ねなんか考えてみようと思ってこの話をするんですけれども、例えばですね、先日ある友人と話をしていて、こんな話になりました。パートナーの話だったんですけれども、自分はなんだかんだね、相手に思うこと、不満に思うこともあるんだけれども、やっぱりパートナーといる時の自分が好きなんだよねって、だから一緒にいるっていう話をしていて、わかるみたいなね。で、これとはまた別に、また違う方とお話をしていた時にもパートナーの話だったんですが、その場合はパートナーと別れたっていう話を聞いていて、その時に、その方がおっしゃっていたのは、最終的には自分はその人といる時の自分が嫌いになっちゃったんだって。だから別れたっていう話をされていて、これもまたわかるってなってですね。 プラスまた別の席でまた違う方と話をしていた時に、その時はまだ関係性は続いているカップルの、まあ、片方の方の話を聞いていたんですけれども、あんまりパートナーと今うまくいっていないっていう話で、その方は、まあ、ある時パートナーの自分に対するなんかこう言動反応がすごくなんか嫌だったと。でもいや言うてもこの人そんなに悪い人、ひどい人じゃないはずなのに、自分がね、自分がこの人のこんな反応を引き出しちゃっているんだなと思ったと。ってなるとこの関係とお互いなんか良くないなと思ったっていう話をしていて、わかるみたいなね、これもね。どうですか皆さん、この3人の話を聞いてわかるってなります？私はすごくね全部に共感したんですけれども、これたまたま今回みんなパートナーシップの話だったんですが、どんな関係でも全く同じ考え方ができると思っていて、例えば友人関係、私すごく、まあ、好きな昔からの友人がいるんですけれども、その彼女といるとですね、自分がすごくなんかね頭の回転が速くて面白い人間のような気になれるんですよ。でそれがすごいやっぱ彼女の、まあ、強みというか才能でもあって、コミュニケーション能力もある彼女のこう、ね、個性だと思うんですけれども、やっぱりその彼女といる時の自分がなんかこうすごく楽しくて心地いいから、やっぱりまた彼女に会いたいなとか話したいなと思うんですよ。で彼女へのその親しみの気持ちももちろんあるんだけれども、それに加えてやっぱり彼女といる時のあの自分をまた味わいたいみたいな感覚で、人間関係ってねいろんな見方ができるので、その一概にこう言い切れないとは思うんですが、例えばね居心地が悪いと思う相手がいたとして、じゃあなんで相手はね、あ、自分はこの人と一緒にいると居心地が悪いと感じるのかって言って、その理由を探っていく、まあ、深掘りしていくっていうのも私好きですし、なんかね、なんならそれをね、突き詰めてクリアにするっていうのは趣味みたいなところもあるんですけれども、お仕事でワークもそういうのしますしね。でも同時に、このその人と一緒にいる時の自分が好き、心地いいっていうのは、いいとか、あ、自分がこの人のこういう面をはね、なんかあんまり良くない分人を引き出しちゃっているとか、分人をお互い、悪い分人をお互い育てちゃってるんじゃないかみたいなね、その視点ってやっぱりすごくいいなと思って、発展性がありますよね。自分はじゃあ一体どんな時の自分でいられる時が好きなのかなとか、で最後の例のように、相手が自分にとって嫌な人に見えるんであれば、自分もその人の、ね、嫌な部分というか、まあ、嫌な分人をお互い作っているって考え方もなんかすごく発展性があっていいなと思います。まあ、もちろんねトキシックな関係性とか、その明らかに虐待パワハラとかそういった関係性に関しては、そういうふうにね見方をどうっていうわけでなく、もうすぐ離れてくださいとは言うんですけれども、それ以外だとね、なんかちょっともうちょっとこう考え方は視点を変えるっていうのはすごくいいなと私は思っています。バッと話してしまいましたが、どうでしょうか、この相手といる時の自分が好きっていう感覚、この自分をもっと味わいたい、味わいたいっていうのかな、この自分をもっと生きたいみたいな感覚なのかな、ね、そして文人という考え方、皆さんはどうでしょうか、ピンときましたか、それとも、うん、相入れないという感じでしょうか。よろしければね、また私のインスタ、アットマーク、ミカアンダーバースドーや、info.mikasu@gmail.com までお聞かせくださいね。では今週のおすすめコンテンツです。今週は今日のトピックに関連して、平野啓一郎さんの私とは何か、個人から文人へをおすすめしたいと思います。初版が2012年なので、もうちょっともう10年以上前かいと思って今朝読み直していたんですけれども、今日触れた、まあ、文人とか文人主義について、彼がどうしてこの概念を考えるに至ったのかとか、じゃあ具体例としてどうなのかっていうのを分かりやすく書かれている本ですので、今日のねこのお話を聞いてもうちょっと知りたいという方はぜひ、読んでみてください。さて、では今日も最後におまけ話をして終わりたいと思います。何回か前のコーナーで、このコーナーでですね、服を買ってないって話をしたかと思うんですよ。何を着ようかなみたいなしたかと思うんですけれども、私買いました。その後少し前になるんですけれども、 まあ、たまたま夫と、まあ、その彼のシャツを、まあ、一緒に見に行ったついでに、まあ、自分も服欲しいなと思っていろいろ見ていたんですけれども、なかなかねピンとくるものがなくて、と思いながら、まあ、別のショップをねいろいろふらっと覗いたら、あ、これと思うワンピースがありまして、まあ、試着したんですよね。まあ、黒の何て言うんですか、異素材ミックスと言いますか、上部分がまあニット素材、まあ、ノースリーブのニット素材で、下がまあ軽めのロングスカートになっていて、まあ、ちょっとドレスっぽいんですよ、スカートのふんわり具合もね。で着てみたらすごく気に入って買いました。で買ったはいいんですけれども、これ着る場所を選ぶというか、もう全くの日常着じゃないんですよ。その自転車にね乗ってガニ股でこう子供を乗せて保育園とか絶対行けない感じの服なので、実用的かと言われると全くなんですけれども、なんかこういうのってやっぱり理屈じゃないなってその時すごく思いました。冷静に考えたら、もっと日常で使える服をね、なんかまあ何着か買った方がと思わなくはなかったんですけれども、それよりね、全面的にこう久しぶりに洋服にときめいてしまったんですよ。スパークジョイですね。いわゆるスパークジョイ。でも幸いね、なんかこうワイン会があってすぐ着る機会が、まあ、あったんですけれども、もうこれ以降ね、とりあえず着る機会がないなっていう状態で、せっかく買ったのになみたいなもんだから、機会をね作らないといけないなと思っています。今久しぶりにこうときめきで服を買ったわけですけれども、どうですか皆さん、最近服でねスパークジョイしてますか？ね、もしくはスパークジョイで最近服を買いましたか？それでは今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。Apple Podcast もしくは Spotify で聞いてくださってる皆さん、ぜひ星などね、つけていただけると嬉しいです。ではまた次のエピソードでお会いしましょう。さようなら。